皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは、2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールにしております。この過程を通して、同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパ、ママに向けて、お金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日はですね、家計簿アプリを振り返ってみて、赤字の原因はやっぱりあれだったなということ、まあ2個あるんですけどね、話していきたいなと思います。まずですね、個人的な話の前に、この過程を通してね、分かったことっていうのは、まあ、家計簿アプリのマネーフォワードっていうのを私は使ってるんですけど、このマネーフォワード優秀だなっていうことが1個。もう一つはじゃないな。そのマネーフォワードってね、何が優秀かっていうのをまず話していくと、手間なく自動で家計簿が作成される。これはね、いいことずくめだなっていうふうに思います。で、まあこの話は後にするとして、赤字の原因はやはりあれだっていうのは、イレギュラーで発生するね、特別費みたいなものが赤字の原因になっているなということを、この2つを軸に話していきたいと思います。まずね、マネーフォワードいいなと思うところは、やっぱりね、Excel で、家計簿管理するとかね、手書きの手帳みたいなので管理するのと違って、この家計簿作成に要する時間がほぼ0分で、家計簿が出来上がる。そして、この振り返りとかね、見返す、家計がどうなっているのか、家計の状況が今、どういう感じでね、動いているのかっていうのを、まあ、一目で見れる、スクロールパッパッとするだけで、項目ごととか、あとは何だろう、資産がどうなってるとか、銀行の残高がどうなってるっていうのを、がほぼね、一目で分かるってことがとても優秀だなと思います。で、マネーフォワードっていうのは何かっていうのはざっくり話すと、アプリをね、ダウンロードして、そのアプリに銀行の口座、まあネットバンクとか、まあリソナとかでもネットで残高が見れるものがあれば紐付けられますが、その銀行口座とか、あとは楽天証券とか SBI 証券の証券口座を紐付けると、資産がどれぐらいだっていうのが一目でわかる。銀行の残高がどれぐらいかっていうのがわかる。あとは、クレジットカードとか、あとはポイントサイトなど紐付けておくと、使ったらね、その都度お金がいくら減ってますよ、まあ、何に使いましたよっていうのが分かるし、クレジットカードの請求額がどれぐらいですよっていうのも分かる。あとはポイントをね、楽天とか、あとはなんだ、V ポイントとかね、紐付けておくと、今どれぐらいのポイントがあるよとか、あとマイルとかをやってる人はマイルもね、分かるようになってますと。ということで、これを見るだけで、家計簿がね、出来上がっていて、かつ、何にいくら、あとは前の月と比べてどうかとか、あとは部門ごとにね、生活費がいくらとか、食費がいくらとかっていうのが一目で分かるようになっているよと。これもう使わない手はないんじゃないかなと思いますね。で、これを見ていくとですね、何にいくら使ってるっていうのが分かります。で、見ていったらね、これ後で別の放送で話そうと思うんですけど、まあ、電気代がね、去年に比べて4月5月っていうのが倍の金額になってましたね。これも結構ね、家計が赤字になってる原因の一個だなと思いますけど、これは別の放送でね、話していきたいと思います。で、今回はですね、イレギュラーで発生する特別費みたいなものが大きくね、赤字になっていたなと思います。で、私の場合は4月はね、7月に予定している夏の旅行代が決済されていてね、これが大きく前月と比べると増えていた支出になってました。で、5月はですね、フェスに行きました。フェス、何のフェスかというと、静岡の御殿場市で行われていたアコチルキャンプという、ファミリーでも楽しめるフェス、こちらのチケット代が引かれていたということで、いうのと、あとはね、会社のなんか、ふっくり構成みたいなサイトがあって、そこで、クオカードがね、安く買えるっていうのがあって、これで6万円ぐらい飛んでいた。まあクオカードなんで実際現金として使えてる分あるんですけど、まあ、クレジットの明細としてはね、6万円のマイナスということで、家計に大きな赤字を加えていたということになります。 で、これを見ていると、やっぱりこう突発的な何か、日常的に発生する家賃とか光熱費とか食費とか、そういったところでは、日々のね、キャッシュフローでなんとかなるんだけど、そのイレギュラーで、例えば6万とか10万とかになってくると、赤字がね、その月の収入だけでは賄えなくなって、赤字になっているなっていうことが分かりました。で、これ対策としてはね、やっぱり前も言いましたけど、生活防衛費ってのがあれば、例えば3ヶ月から6ヶ月の生活費は現金で銀行に置いときましょうねっていうこと。だからまあ、1ヶ月20万円必要だと、生活費にかかっているっていうのであれば、3ヶ月だと、2、3が60万、半年だと120万ぐらいが手元にあればね、銀行の残高にあれば、このぐらいのね、6万とか10万の急な出費に対しては、特にね、痛手を被ることなく、またね、貯めていけばいいやっていう額なんでしょうけど、それを私がやってないわけで赤字になっちゃってるよということ、これが一つ。もう一つはですね、大体こう夏の旅行とか冬の旅行、あとは毎月発生はしないけど、ある程度5万とか10万円の出費がありそうだなというものに対しては、あらかじめ貯蓄の段階で項目に分けて貯めておくっていうのができることかなと思いました。まあ、旅行はね、だんだんと子供も大きくなってきてやれることが増えてきたので、っていうのと、かつ宿代としてはね、子供今までは0円とかね、布団代だけでいいよみたいなところが多かったんですけど、まあ3歳4歳超えてくるとね、大人の7掛けぐらいの料金が求められるということで、あとうちはね、寝相が2人とも悪いので、エクストラベッドみたいなものだと無理なんですよね。こけられたり落っこちたりするんで、1人1つベッドがないとダメだということで、ほぼ大人と変わらない料金を払うということになってますから、そうすると、だいたいこう夏休み冬休みの1泊の料金っていうのがね、だいたい見えてくるので、それを日々ね、積み立てていけば大きな出費にはならないのかなと思います。ということで、今日はね、赤字の原因はやっぱりあれだったということで、まあ、特別費っていうものが発生すると、こう赤字で苦しんでいるというようなことが分かったよということで、この分かるっていうのがね、一目で、分かるっていうのは、やっぱりマネーフォワードという株系簿アプリ使ってるからだなというのに結論つけました。これノートをたぐっていったりね、エクセルを引っ張ってきたりとかするとね、これ見るだけでも嫌になってくる。まあ、家計簿つけてるだけでいいんでしょうけど、合格なんでしょうけど、このつけたものを活用するっていうところまでしようとすると、やっぱり便利なのはアプリなのかなというふうに思います。電車の中でもね、振り返られるし、振り返ることができるし、なんかね、会った時にとか、月初に10分ぐらい眺めるだけで、なんとなく自分のね、今の状態がつかめるっていうのは大きいかなと思いますので、資産形成をね、今やっている段階の人は、ぜひマネーフォワード、無料で使える部分はありますから、ぜひやってみるのをお勧めします。ということで、今日は以上になります。バイバイ。